本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書21章20節から28節です。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日、哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に お怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。そして一月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。アーメン。今日の本文は先週の御言葉に続く内容です。ルカによる福音書21章5節から36節は、人々の質問、そしてその質問に対するイエス様の答えで、イエス様はエルサレム神殿の崩壊とエルサレムの滅亡を世の終わりとご自身の再臨とともに語られました。今日の本文20節はこのように語られます。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。イエス様が交渉外に立ったその時、その当時ユダは総督ピラトの統治下にありました。ローマ帝国は国々を征服し植民地化しました。きちんと税金を納め、クーデターを起こさない植民地の人々には重い制裁を与えませんでした。特に宗教や慣習はおおむね認める政策を実施しました。そのためユダヤ人たちは植民地での暮らしは恨めしくはありましたが、生活はそれなりにできていました。しかしピラトの後に続いて就任した総督たちは、ユダヤ人たちの信仰的情緒に反感を買うことが多くありました。ローマ帝国の起源を取るため過度の税金を徴収し、大祭司長を任命し、ローマ皇帝を神と崇めるよう強要するまでに至りました。そのためユダヤ人のローマへの反感は日増しに高まり、 AD66 年頃に全国で反乱が起きました。それで AD67年にネロ皇帝はイスラエルの反乱を鎮圧するため、優れた能力と経験の持ち主である将軍ベスバシアヌスをイスラエルに送りました。彼はイスラエル各地の小規模な反乱を鎮圧しながらエルサレムまで進撃していきました。しかしユダヤ人たちは強く対抗し、海抜高度が高いエルサレムの地理的条件により鎮圧は容易ではありませんでした。それでエルサレム城を包囲し、外部との疎通を遮断し、食料調達を遮断することで追い込み、飢饉に耐えられず城の門を開けさせる作戦を取りました。皇帝ネロによる暴政に耐えきれなかったローマ市民は反乱を起こし、この反乱に皇帝の親衛隊までが加わります。反軍を避けて家来の別荘に避難しますが、元老院が自分に 鞭打ちの刑のうちに処刑するとの噂を聞いた彼は、AD68 年6月9日、恐怖のあまり、自ら命を絶ち、破滅の道を選びました。この知らせを聞いたベスバシアヌスは、エルサレム征服を中断し、ローマ帝国の情勢を静観していました。そして自分の息子であり、将軍でもあったティトスを送り、新皇帝の即位を祝賀し、征服戦争の今後について伺いを立てました。季節は冬で、ティトスはコリントで冬が過ぎるのを待たざるを得ない中、新皇帝ガルバが即位後たった7ヶ月後暗殺されたため、ティトスは父のもとに帰ってきました。ガルバの後を継いだオトは在任3ヶ月で自身の軍隊の敗戦とともに自ら命を絶ち、またその後の皇帝ウィッテリウスは享楽的で無能でした。彼も即位後8ヶ月後に暗殺されてしまいます。その後は軍人たちに衰退されたベスバシアヌスは都をローマに向かい、ローマ帝国はを制覇します。父に代わり、エルサレム征服の任務はティトスに任され、70年彼によってエルサレムは完全に陥落します。ユダヤの歴史家フラウス・ヨセフスによると、この戦争で捕虜となったユダ人は9万7000人で、110万人が死亡したと記されています。死亡者数が多少大げさに見えますが、多くの人が亡くなったのは紛れもない事実でした。イエス様はエルサレムの滅亡というとてつもない出来事を経験するだろう人々へ以下のように語られました。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい、田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。将来エルサレムが包囲され陥落される時、エルサレムにいる者は外に逃げ、外にいる者は城内に入ってはならないと語られました。全世界の多くの国々で人口が一番多いのはその国の首都で、人々はさまざまな理由でその首都での生活を望みます。首都は政治、経済、教育、文化、芸術などあらゆる分野の中心地となります。もし戦争が起きた場合、首都は一変してその国で一番危険な場所となります。首都が麻痺することは、すなわちその国全体が麻痺するのに等しいのです。ですからイエス様はエルサレムが包囲されるのを見るとき、エルサレムから速やかに離れるように、またエルサレムの外にいる者は入って行かないように話されたのです。エルサレムがローマ軍隊によって陥落された後にも、一部の人々は野原や山へ逃げ、最後まで抗戦し続けました。しかし強力なローマ軍隊によってほとんどが間もなく鎮圧されました。最後まで抗戦したと知られるのはマサダ要塞です。ヘロダ大王が視界の西側に建設した3階建ての城で、周囲は切り立った壁、崖で難攻不落と言われました。高さが約400メートルにもなりますが、頂上は長さが600メートル、幅は250メートルほどの平地でした。 エール・アザル・ベン・ヤイルに率いられた熱心党員を中心とした子供を含むユダヤ人集団967人が包囲を逃れ、マサダに立てこもり、1万5千のローマ軍団に2年間対抗し続けました。しかし、ローマ軍は山の西側の壁をそっくり埋め、その上で投石と火の矢で攻撃し続けます。やがて陥落が目前となり、敗北が確実となった前夜、エルアザルは最後の演説をします。我々はずっと以前から人類の唯一なる誠にして義である主なる神以外にはローマ人であれ 何人であれ奴隷にならないと決心してきました。そしてこの決意を実行に移してし誠なるものとすべき時が今や到来しました。私たちがローマ人の奴隷を経験する前に自由を保持して死を選びましょう。糧食を他は何も残さずに置こう。なぜなら我々が死んだ時の証と知れ、我々が制圧されたのは必需品が不足していたからではなく、最初からの決意に従って奴隷よりも死を選んだことを示してくれるだろうから。我々は死ぬために生まれました。これは我々の子孫も同じです。死は終わりではありません。自由が与えられ、本来いるべきところに戻っていくのです。この演説は人々の心に響き渡りました。軍人たちは妻や子供たちを抱きしめ、涙ながら最後の口づけをしました。自らの手で最愛の者たちを殺しました。そして彼らの中からくじで10人を選び、残りの者たちは自分の家族の亡骸の傍らで首を差し出しました。選ばれた10人は使命を果たした後、再びくじで1人を選び殺されていきました。最後に残った1人は生き残った者がいないかを確認し、宮殿に火をつけ、自分の家族の傍らで命を絶ちました。しかし老婆1人、エルアザルの親戚の女性、その女性のことも5人合わせて 7人は地下水路に隠れ生きながらいましていました。翌朝ローマ軍は攻撃を仕掛けますが、城内からは何の音もなく、燃えている火柱だけがありました。城内に向け生存者へ降伏を促します。その時2人の女性と子供5人が出てきました。その女性は昨晩城内での出来事の詳細について聞かされたローマ軍はマサダ要塞の攻略を喜べず、亡くなった人々の死を弔いました。マサダの陥落でユダヤ戦争は終結しました。その後第一次、二次ユダヤ戦争が勃発しますが、すべて失敗に終わり、1948年イスラエル建国まで1800年間を超える長い年月をユダヤ人は国なき民となり、世界各地に散らばりました。なぜこのような凄惨な状況をイスラエルの民が経験したかについて聖書は22節でこのように明かししています。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。イスラエルの民がこのような凄惨な結果を直面した理由は、彼らの軍事力が 経済力の弱さのゆえにでもありませんでした。最も大事な理由は、彼が全く心を持って神様に仕えていなかったからです。イスラエルの全歴史を通して彼らが苦痛を経験し滅びた背景が国力であったことは一度もありません。すべての場合が神様との関係が形式的になり、神様と共に偶像崇拝をした結果でした。報復を直訳すると正義と公義を実現するを意味します。ある人が罪を犯したとき、無条件に擁護することは決してその人を助けることにも正しく立たせてあげることにもなりません。むしろ犯した過ちに対しての責任を取らせ、処罰を受けさせることが間違った道から立ち返らせる正しい教えになります。神様はローマ帝国を用いてイスラエルの民を報復、懲戒されたのです。イエス様はイスラエルの民が経験する苦難についてさらに付け加えて語られます。23節です。その日、哀れなのは身重の女と血の身子を持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民にお怒りが望むからです。この御言葉は今後彼らが直面する、つまり神様のお怒りがローマ軍隊によって全てのイスラエルの民に及ぶとき、攻めてくるローマ軍隊から城外の山へ逃げないといけないとき、最も避難が困難な妊婦や子を出産した血の身子を持つ女性を憐れむ配慮の御言葉です。一刻を争うその時に彼女たちのような弱者が受ける苦しい状況を憐れんでおられたのです。主日、礼拝のために教会へ向かう準備をする時、乳児がいるご家庭のお母さんは忙しく準備しなければなりません。朝食の準備、おむつや着替え、ミルクやおやつも用意しなければなりません。本人の支度はもちろん、教会に行事があるときはあれこれ荷物は増えるばかりです。猫の手も借りたいくらいの忙しい朝です。ではお父さんたちはどうでしょうか。自分の支度が終わると車のエンジンをかけて、まだかなまだかなとつぶやいたり、支度が遅いと愚痴ったり切れてしまったりもします。神様に礼拝を捧げるために教会に向かうその道で言い争いと互いを傷つける言葉のやり取りの挙句、別々に礼拝堂へ入っていったりします。私たちは互いに支え使えるものにならなければなりません。イエス様が患難の時一番弱者になる人々を励まされているのです。イスラエルの民が経験する患難に対して聖書はこのように記しています。24節です。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。エルサレムの滅亡の時、いかに多くの人々が命を落とし捕虜となり、その後の長い年月を どのように余儀なくされたかについては先に述べた通りです。異邦人の時が終わるまではローマ人への手紙11章25節に書かれているように、異邦人の完成のなる時と解釈するのが最も適切であると思います。大事なのはエルサレムに大患難が訪れようとも、それが終わりではないということです。それはまた新しい始まりとなるからです。神様の時に神様の方法で成し遂げられる神様の歴史があることを語られています。その最も良い例えになる人物はヨセフとダニエルではないでしょうか。兄たちに疎まれエジプトに売られたヨセフは悔しい奴隷人生を送り、またファラオの帝臣で侍従長のポティファルの妻にいたずらしようとしたと濡れ衣を着せられ監獄にいられました。その歳月は彼が17歳の時から13年間にも及びました。当時の人々が10代半ばから結婚した背景を考えると、ヨセフにとってその13年間は失われた青春であり崩れ落ちた人生のように感じたに違いないでしょう。彼の正しい行いによって彼の主人ポティファルの家が祝福され、監獄が祝福はされましたが、彼の手には世間でいう幸幸福は全くありませんでした。しかし彼の人生はそれで終わりではありませんでした。彼の抑えつけられていた苦しい人生が22年過ぎた時、彼の家族が救われ400年余りが過ぎた時、イスラエルの民の子孫60万人、女性や子供ともに出エジプトした外国人を合わせると200万人を超えると言われています。その子孫たちが神様の約束に従いカナンに向かう足がかりとなりました。彼が受けた患難と抑圧がイスラエルの民全体の足がかりとなったのです。踏み台となったのです。ヨセフの生き方は現代の私たちに示唆することがたくさんあります。クリスチャンとして家庭や職場でどのように生きるべきかを、どのように信仰生活をしていくべきかを教科書に見せてくれています。ダニエルはエルサレムが滅んでいくのを見ました。また幼い少年であった彼は捕虜となり異国の地バビロンに連れて行かれ、後にバビロンの総理となります。今日まで世界最強国のアメリカで韓国人が長官に任命されたことは一度もありません。韓国系アメリカ人でも一人もいません。ダニエルが当時の最強国バビロニアの高官の座に就くまでの過程や、いかにして失職せず長い期間その座に居続けられたかについて聖書は詳しくは語っていません。しかしダニエルが異国の地で涙とともにパンを食べ、屋上の部屋の窓はエルサレムに向かってある窓を開け、ひざまずき神様の前にどれほど涙を流したかは想像するに難くないです。忠実で何の怠慢も欠点もないダニエルを妬んだ大臣と大使たちはダニエルを訴える口実を見つけるのに躍起になっていました。ダニエル書6章5節ではこのように語っておられます。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。日常の行いや仕事ぶりに欠点がないダニエルを倒すには、彼が信じる神の律法を利用し罠をかけるしかないと考えたのです。 バビロン王以外にいかなる神にも人にも祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると書かれた文書に王が署名し実施されることを知っていたダニエルはいつものようにひざまずき神様への祈りを捧げたため獅子の穴に投げ込まれてしまいました。その時彼は捕虜として連れて行かれた16歳頃の青年ではありませんでした。すでに82歳ほどの年寄りでした。その長い年月を異国で多くの苦難を経験しながらも神様を見上げ人生の目的として生きました。やがてバビロニア帝国の滅亡後ペリシャ帝国のダレイオス王の時神様の約束の時にユダヤ人は祖国への帰還を果たすことができませんでした。その背景にはダニエルが果たした役割が大きかったことは誰も否定できません。クリスチャンとして正しく生きようと努力しているにもかかわらず時には濡れ衣を着せられ悔しい思いを経験し若者として祝い楽しめるものも享受できない場合もあります。ある時は陥れられることも損をすることもあります。にもかかわらず私たちに望みがあるのは神様が全てをご存知でおられることです。また神様から救いのご計画のうちにいる人々は私たちに質問をするでしょう。どうしてそのような生き方を選んでいるのですかと質問されるときに私たちの口が大変ですとしんどくて仕方がないです死にそうですこのような不満に満ちた声を出さずイエス・キリストのゆえですと告白できるようになりましょう。十字架の上で血潮を流され私に永遠の命を与えてくださったイエス・キリストの恵みのゆえにですとイエス様がエルサレムの滅びを予言されまた世の終わりについてこのように語られました。25節から27節です。そして一月と星には前兆が現れ地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して恐ろしさのあまり気を失います。天の晩鐘が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。当時イエス様と共にいた者の中でこの御言葉の真意を理解した者は一人もいませんでした。ローマ帝国の支配下ではありましたが当時は平穏が保たれていた時代でした。イエス様以外にエルサレム崩壊を予言した者ももちろんいませんでした。しかしイエス様ははっきりと世の終わりイエス様の再臨を予言されました。人々はエルサレムが滅びゆく姿を見れば天地の滅びを実感したその時は主の再臨を認めるようになると。ところでこのイエス様の予言を聞く私たちは災難や天災地変を経験しその恐ろしさゆえに気を失うのではなくその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して恐ろしさのあまり気を失います。これを注意し心に刻まなければなりません。つまり実際の出来事や事件などが私たちに気を失うほどの恐怖を与えるのではなく実際は起こらないかもしれない出来事に対して抱く漠然とした恐怖起きたらどうしようという不安感などが我々を 苦痛のどん底に陥れていることに気づかれなければなりません。ある寓話の内容です。一台の馬車がアレクサンドリアに向かっていました。途中同じくアレクサンドリアに向かって歩いていた一人の老婆に会い、彼女を馬車に乗せ一緒に道を行くことになりました。馬方は老婆にアレクサンドリアには何の御用ですかと聞きました。老婆は自分の名前は伝染病コレラであると聞き、慌てて降ろそうとした馬方に、その老婆はびくともせず、アレクサンドリアで3人だけを死なせるのであまり心配しないように、またそれ以上の犠牲者が出た場合は自分を刺し殺しても構わないと言いながら小刀まで渡しました。それを聞き、小刀を受け取った馬方はそのまま老婆を目的地のアレクサンドリアまで乗せてあげました。その幾日後、アレクサンドリアではコレラが蔓延し、人々が命をなくしていきました。3人どころか30人でも300人でもなく、3000人を超える人々がコレラで死んでいくのを見た馬方は憤慨し、自分の馬車に乗せてきた老婆を探し回りました。何日も探していた馬方はやっとその老婆を見つけ出しました。胸ぐらをつかみ、老婆に小刀を突きつけました。その時老婆はなぜ私を殺そうとするのかと声を荒げました。馬方は呆れた顔で老婆に反論しました。3人だけと言ったではないか、なのになぜこれほど多くの人々の命を奪ったのかと。約束を破ったあなたの命をあなたの約束通り取らせてもらうと。馬方の話を聞いた老婆は答えました。誤解だよ、私は約束を破った覚えはない。私が死なせたのは本当に3人だけだよ。他の人々の死は私と関係ない。これらが広がる噂を聞いて勝手に恐れ怯えて死んだんだと。年を重ねていきますと、自然に死は近いところまで来ていることに気づきます。若い時は両親や年老いた親戚、知人のご両親の葬式などで死について少し考える経験をしますが、年を取るにつれ友人や周りの知り合いの訃報の知らせに対して、もしかしたら次は自分の番かもと思う時があります。今日はあの人の番だけど、明日は私の番かもしれない。これを受け入れることは知恵です。いつどこでどのような姿で死を迎えるのか、私たちは知ることはできませんが、その後に主が私たちを迎えてくださること、永遠に私たちを抱きしめてくださる主がおられるゆえに、希望の中で生き続けられます。イエス様は私たちにこのように生きなさいと教えてくださいます。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。周りや生活で起こっているとんでもない数々の事件や事故、また人生の重さや置かれた状況の中で経験する数々の不安や心配事で、私たちが押しつぶされそうな時、私たちに体をまっすぐにし、頭を上に上げなさいと主は教えてくださいます。これは希望があるということです。絶望的で挫折感を味わうとき、あきれめたくうつむきがちになりそうなそのときに、主は私たち希望を与えてくださいます。その希望は私たちの体をまっすぐにし、頭を上に上げさせてくださいます。歩んできた私たちの人生を思い起こしてみましょう。私たちの頭を上に上げさせてくださる神様に出会ったのはいつでしたか。まだ私たちが贖いの主を経験したのはいつでしたか。優れた成績で羨ましがる中流に囲まれていた学生時代ですか。一流大学を卒業し、皆が憧れる 企業に就職できた時ですか、それとも誰より高い給料をもらい商売が繁盛した時ですか、家族皆が元気でそれぞれの役割を果たしていて円満な関係を築き互いを尊重し合った時ですか、健康に問題がなく経済的に恵まれ周りの皆との関係も円満で親密であった時でしたか。私は今日まで牧会生活で安泰で平安に満ち心配事もなく全てが満たされた時の希望を与えてくださる、私たちの頭を上に上げさせてくださる贖いの主に出会った方にお会いしたことはありません。むしろこれ以上何もできない、私の力、自分の力、知恵、能力では到底頭を上に上げられないと思ったその時に主は私たちの顔にそっと御手を差し伸べ私たちの頭を上げさせてくださり、主を見上げるように私たちに視線を合わせて勇気を与えてくださったに違いないでしょう。そうです。だから私たちが望まないその環境はむしろ私たちの頭を主に向かって上げさせてくれる、まさに神様からの祝福の通路となるのです。そう見ると今のコロナ禍の現状も私たちの視線を主に合わせてくれる恵みのチャンネルとなり得ます。私たち皆が主の御教えに聞き従い私たちの頭を上に上げましょう。イエス様は十字架の死を目前にし目を天に向けて祈られました。これらのことを話してから目を天に向けて言われた、父よ時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。イエス様は目を天に向けて神様を仰ぎ見ることで十字架の贖いと復活を成し遂げられました。私たちも頭を上に上げ主に視線を合わせましょう。その時主から与えられる希望を経験しこの世で神様の歴史を成し遂げていく主の通路となることでしょう。そしてその時に詩篇121編1節2節に記された詩篇記者の主への告白は私たちの告白となるでしょう。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るでしょうか、私の助けは天地を作られた主から来る。お祈りいたしましょう。父なる神様、イエス様はイスラエルの民の中で誰一人考えも想像も気づきもしていなかったエルサレムの神殿が崩れ落ち、エルサレムの滅亡の未来を不憫に思われ、終末の時に備える人生を生きるよう教えてくださいました。イスラエルの民が出エジプトとして以来経験した他国の支配を受けたり捕虜となり異国へ連れて行かれたり滅亡された原因は国の力の有無ではなく真実な神様に背を向けて偶像崇拝を繰り返した愚かさに起因していることを知っています。神様、私たちが一生をかけ築き上げました生活の城と人生の神殿もいつか終わりの時が来ることを一時も忘れないように、またその時とその場所その状況を私たちが定めることはできないことも心にしっかりと刻むようにどうかお導きください。私たちそれぞれの生活の城と人生の神殿が神様に背き世の価値観や欲望に奪われないように、神様以外の世のものを追う愚かさゆえに滅びることがありませんようにどうかお守りください。コロナ禍の苦しい現状や世の中にのものが私たちを押しつぶそうとしても私たちの体をまっすぐにし頭を上に上げさせてくださる贖いの主を見上げ日々霊と誠によって礼拝する人生が歩めますよう助けてください。私たちのうちで働かれる神様の恵みの通路となり私たちの家庭職場などさまざまなところを清く明るく照らすものとならせてください。それで私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのでしょうか、私の助けは天地を作られた主から来ると告白した詩篇記者の告白が私たちも告白できるようにどうぞお導きください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。